小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は面白い話、日本の面白い話をご紹介しましたね。
いくつかね、面白い話があるっていうことを話したんだけども、そういう話をね、なるべく大人の方が子供たちに読んで聞かせるとかね、あるいはもちろん覚えて聞かせるなおいいけどね、楽しんでもらいたいなと思ってるんですよ。
そうですね。さて、今日は、
今日はね、いろいろリスナーの方からも希望というかな、質問もあるんだけども、幼い子たちにね、どういう絵本がいいのかとか、どういうふうに絵本を与えたらいいのかという、そういう質問が随分あるのでね、それにお答えする意味で、絵本の店アップップの三角さんに来ていただいて、具体的にね、どんな絵本が幼い子にいいか、そういう話を聞いてもらおうと思って。
それではご登場いただきましょう。太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ご紹介していただいてよろしいでしょうか。
そうね、
はい、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、いないいないばーっていう絵本があって、これはとっても赤ちゃんから喜んでくれる絵本です、特になんかいないいないばーって言って遊んでもらってる子どもたちは、より喜んでいるような気が、
よくね、顔を隠していないいないばーっていうのをしますけれども、 それが絵本になった感じですか。
はい、そうなんです。
ちょっと読んでみていただいてよろしいでしょうか。
はい、いないいないばー、にゃーにゃがほらほら、いないいないばー、
ここで猫が登場するんですね。
猫が顔を出すんです。次はクマさんが出てきます。いないいないば、クマちゃんがほらね、いないいないば、また
クマちゃんが
顔出すわけね。繰り返しですね。
はい、これはもう0歳児から赤ちゃんの時から、
赤ちゃんから喜んで
くれ
ます。
赤ちゃんがおそらく最初に遊ぶ遊びってこのいないいないばですよ。お母さんとお父さんとこうやるとかね。
そうですね。
それが絵本になってるから極めて自然なんだね、これね。
そうですね。
いいと思うよ。
初めての絵本の出会いがこの本かもしれませんね。
そうそう。
絵本はよく何歳から与えればいいか、読ませたらいいか、見せたらいいかっていう質問があるんですけれども。
これはもう、例えば今のいないいないばなんかはね、0歳で十分ですよね。もう、なんとなく分かりゃいいんでね。で、その、いないいないばーっていう、よくお母さんからも聞く、お父さんからも聞く言葉が絵本になるわけですから、もうすぐ分かるよね。だから僕はこういう絵本の場合にはもう0歳からでいいというふうに思いますね。絵本によりますよね、ですからね。
そうですね。
今日だからいろんな意味でね、その、三角さんにいろんな年齢の違う絵本を、紹介していただくといいと思うな。
そうですね。このいないいないばーんはどこから出てる、誰の作品でしょうか。
これはですね、同心社から出ている絵本で、松谷美代子さん文で、瀬川康夫さんが絵を描かれている本です。
バーの時がとっても楽しみ、ワクワク感がありますね。
結構期待して待ってますね。
期待して待ってるよね。
じゃあ他には、
他には、じゃあちょっと違った感じで、ゴブゴブ、ゴボゴボっていう本があるんですけど、
これはどんな本でしょう。
これはですね、音の響きがとても楽しい本で、音だけで進んでいくんです。
じゃあちょっと読んでみて。
ブーン、ぷく、ぷくぷくぷくん、ぷ、ぷ、ぷ、ぷぷ、っていう
音だけ聞いてたらみんななんだろうと思われたかもしれませんけれども、すごく原色に近い黄色ですよね。その中に大きな穴、小さな穴が丸く開いてて、で水色だったり赤だったり白だったり、いろんな色が、これは何を表してるんでしょうね。
音の楽しさでしょうね、まずはね、うん、はい、まずそれとちっちゃくだから色自身の楽しみね、
うん、
それから丸の大きさが違うでしょ、
うん、
でそれはいろいろなその丸の大きさの楽しみがあるだろうし、
はい、
進んでいくとちょっとその絵が変わっていくんですよね。
本当ですね、
うん、少し変わって丸が重なったりね、
はい、丸が3つ重なったり、
そうそう、
はい、
よく工夫されてると思うよこれ、
はい、
本当にゼロ歳児向きだね。
そうですね、
うん、ゼロ歳児向き、うん、よくできてると思う。
そう、はい、よく見てくれますね。あとちょっと大きくなってくると、
うん、
後をついて真似してくれたりします、
ね、なるほど、そうでしょうね、
はい、
ゴブゴブゴボゴボっていうその音の取り方もうまいと思うんだよね。濁音ね、
はい、
ゴブそれからゴボという両方とも発音しやすい濁音なんですよね。
あ、そうですか、
うん、はい、だからそれをうんとちっちゃい子でも発音できるから面白いんでしょうね、
うんうん、これはどこから、
はい、福音館書店から出ていて、
はい、
駒形克美さんが書かれています。
文字も絵も、
はい、
そうですか、
はい、
はい、
これがもう本当にもう0歳の子供でいいですね、
はい、そうですね。
ただね、この大事なのは、はい、0歳の子供にもよくわかる絵本なんだけど、同時に例えば4歳5歳になってもね、うん、楽しめる絵本よね、
うん、
絵本ってね、
はい、
幼い子に向いた絵本でも年取ってもね、何歳かになってもやっぱり楽しいってことなんですよね、
うん、
逆はあんまりないのよ。例えば 5,6 歳向きの話をね、うん、0歳に見させたらまず分かんない、
うん、
だけど0歳が喜ぶ絵本やお話は、うん、5,6 歳になっても十分楽しめる、
うん、
そういうことってありますね、
うん、あと先生がよくおっしゃる、もう知ってるものにまた出会う喜び、うん、う
あるでしょうね、その子の歴史の中で言えばね、
うん、
そういえばなんだか知らないけどちっちゃい時から聞いてたなっていうね、
うん、
その楽しさあるでしょうね、
うん、
嬉しさ、
うんうんうん、今ご紹介していただいた絵本は0歳児が主に楽しめる、
そうだ、ね、
0歳から楽しめる、からってい
う
です
ね、そうだね、実際からって言い方がいいかもしれないね、
はい、
ね、
はい、もうちょっと大きくなってからはどんな絵本がおすすめですか？
少し大きくなってくると、ここに食べ物の絵本を置いてるんですけど、
うん、
果物とかおにぎりとか、
うん、
これどちらも平山和子さんの絵の作品なんですが、うん、すっごく美味しそうに、
はい、
もう果物はみずみずしいし、おにぎりはほかほかっていう感じが伝わってくる絵本で、この食べ物の絵本とても喜んでくれます。
おにぎりはね、三角おにぎりで海苔がきれいに巻いていて本当に美味しそうですね、
う
ん、果物はさくらんぼですかね。
そうですね、
本当みずみずしそうですね、
はい
はい、
これもね、僕のところ孫たちも好きだったね。本当に実物のものがあるようにしてね、
うん、
取って食べました、この中から。
あ、
僕も一緒に食べさせられて
るね。お腹いっぱいになりましたか。
そうそうそう、
うん、ちょっと読んでみていただいてよろしいですか。
果物、スイカ、
うん、
さあどうぞ。
これで切ってあるわけだね、スイカがね、うん、もう食べる状態になって
、
うん、
桃、さあどうぞ。
でここもね、最初に桃全体を見せて、
うん、
それから今度切った食べる状態の桃があって、
うん、
でさあどうぞってわけだね、
はい、
子供はやっぱり手出しますよね。
そうですね。
あとはブドウが出てきたり、うん、梨が出てきたり、
ね、
はい、
そうそう、
リンゴが出てきたり、うん、いろいろ果物が出てきて、
うん、
何度も何度もさあどうぞ、
うん、
食べる、
うん、
を繰り返して、
うん、
コミュニケーションもすごく取れる、
うん、そうだよ、
絵本だなと思います。
そうですね、
はい、
うん、こういう時子供にしてみればさ、親なりおじいちゃんおばあちゃんなりよ、とにかく大人が一緒にこう食べてくれると、うん、その嬉しさがあるからね。
そうですね、もぐもぐもぐ、もぐもぐ、美味しい。
そうそうそうそう。2、3歳ぐらい一番喜んで食べるっていうのを見る
のが、そうですね、果物とかいちごとか言葉を覚え始めたぐらいですね。
言葉
がある、ね、うん、おにぎりはどういう風になってるんですか。
おにぎりはですね、はい、おにぎりができるプロセスというか、
はい、
できるまでを描いてるんですけど、ご飯を炊いて、
うん、
手のひらに水をつけて、
うん、
塩をつけて、
うん、
ご飯を乗せて熱々ふっふっぎゅっ、
うん、
真ん中に梅干し埋めて、
うん、
ぎゅっ キュッ、くるくるくる、ほらできた。
うん、美味しそうだね。あれ見てるだけで食べたくなっちゃうね。
そうなんです。
おにぎりができるまでの一つ一つのプロセスが描かれているんですね。
うん、そうだね。
塩の効いたおにぎり、梅干しの入ったおにぎり、うん、美味しそうですね。
できたって言って、そのね、一つポット置いてあるの、これもとても上手に描いてると思うし、
うん、
海苔を巻いた後もね、
うん、
実に海苔のその、本当に美味しそうな海苔の感じがあるじゃない。
はい。
でもうまいよね。
まだパリパリ感がありますよね、海苔も。
そうそうそうそう。これ子供好きだったな。
いやー、これもね、本当に食べたくなりますね。
そうそうそう、本当に食べたくなる、
うん。おにぎりと果物、どちらから出ているのか紹介していただいてよろしいですか。
はい、どちらも福音館書店から出ていまして、おにぎりは平山栄三さんの文章、平山和子さんの絵です。果物は平山和子さんの作です。
はい、はい、
この果物もね、それからおにぎりも僕のところでも孫たちがとっても好きだったもんだから、彼らがね1歳過ぎたぐらいからかな、もう本当に何百回と読まされましたね。それ一緒に食べましたね。で、特に果物はね、これ絵がうまいんだよね。
うん、
女の果物みたいに見えるもんだから、真面目に子供はね取って食べましたよ。
そうですね。うん、本当にこうリアルに描かれてますよね。
だからこういうのはもう写真じゃないんだけども、写真みたいにね、うん、絵描きがきちっと描いてやることが大事ね。
うんうん、
よくできてると思うな。うん、で、しかもね、こういうのってのはそれを1歳、2歳でも楽しめるけども、さっき言ったようにね、4歳、5歳になってもね、結構楽しめるんですよね。美味しそうに見えるから。
うん、私も今楽しめました。
楽しめました。
大人も楽しめますね。うん、子供は色が鮮やかな絵本が好きで、そういう本を与えた方がいいのかっていう質問がよく聞かれるんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね。子供って基本的に言ってまずは原色ですよね、好きなのね。だから赤とか黄色とか青とか黒ってのとても好きで、最初に赤子がね目に入れるのはやっぱり赤だって言いますよね、認識するのがね、うん、赤という色、
うん、
それから原色全体に広がっていって、ですから絵本になってもですね、色がきっちりしてるのが好きだってね、これは言えますね。
うん、
だけど見てるとね、やっぱり子供ってその原色だけじゃ済まないんでね、
うん、
中間色でね、うん、ファンタスティックな色ってやっぱり興味を持ちますね。
うん、
ですからどういう色が好きだっていう言い方はあんまりできないと、基本的には原色が好きだってことは言えるけれども、うん、その方がうんと発展しますよ、いろんなね、
うん、
大事なことはあれじゃないかな、絵がきちっと描けてるかどうかっていうね、うん、色だけじゃなくてね、
うん、
絵自体がごまかさないで描けてるかどうか、うん、特に今のこの平山さんの絵なんて全く正確に描いてらっしゃるね、
うん、
誠実に描いてらっしゃるね、
うん、
おにぎりもそうだけども、うん、僕そういうのはとてもいいと思うな、うん、それともう一つはさっきのモコモコみたいなね、
うん、
それからゴブゴブゴボゴボみたいな、うん、ああいう抽象的な絵ですけどね、うん、これもだけどきちっとしてるでしょ、形がきちっとしてるんですね、うん、そういうのってとてもいいですよね、
うん、形がきちっとしてない絵本っていうのもあるんですか。
あのね、いい加減な絵って言ったら悪いんだけども、
なんかそこら辺の判断が難しいんですけど、うん、
あのさ、僕が時々ね気になるのは、大人が楽しんじゃってて絵描きさんが楽しんで描いてんだろうけども、訴える力はあんまりないみたいな絵って時々あるんだよね、
うん、
それは何がいけないのかなと思うと、やっぱりね、物をきちっと描いてないからだというふうに思う、
うん、
きちっと書いてあるってことが大事で、
うん、
もし抽象画に崩すんだったらきちんと崩してもらいたいしね、
うん、
なんかこう中途半端に写実的なんだかなんだか分かんない、その絵描きさんの好みで、
うん、
らしく書いてるみたいなってのはやっぱりダメよね、
うん、
と思いますね。そこは判断難しいと思うけど、
うん、
でもむしろ子供は判断するんじゃないですか、
うん、
見てると子供がねいいなって、やっぱりね僕から見てもいいなと思うよね、
うん、
例えば大きな株みたいなね、
うん、
ああいうものってものすごくピチッとできてていいんですよね、
うん、
だから子供の目って案外確実なんじゃないかと、
うん、あやさんも絵本の店でお子さんが手に取ってる姿とかでいろんなことを感じられることがあると思うんですけれども、
はい、
反応はやっぱりいいですか、そういった今紹介した絵本っていうのは。
今紹介させていただいたような本はとても反応がいいです、はい、でも子供さんにもやっぱり好みみたいなのはあって、
うん、
その子その子で 違ってくるので、うん、そこは大人がよく見守ってあげるというか、
うん、
大事かなと思ったりします、
うん、
でも何と言っても、うん、大好きな大人の人が、うん、お母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん先生、うんうん、大好きな人が自分に読んでくれるっていうのは、うん、本当に嬉しいみたいで、うん、もう笑顔が素敵です。
やっぱり先生こう子供が手に取った本がやっぱり正解なのかもしれませんね。
でしょうね。そうですね、うん、まずはそれでしょうね、
うん、
今日は絵本の店アップップの三住彩さんをお迎えして子供におすすめの絵本いないいないばあ、ごぶごぶごぼごぼ、果物、おにぎりをご紹介しました。やっぱりこう子供が選ぶ絵本、うん、そこから広がる世界って、
う
ん、
そうですね、
素晴らしいものがありますね。
そう、やっぱりね、子供って自分の好みがあるから、
はい、
そして見る目ってありますからね、それ信じていいんじゃないかな。子供が選ぶものってまず尊重した方がいいよね。
そうですね、うん、大人もまた客観的に見て、
そうそう、
分からない時には絵本のお店の専門家に聞くのが一番ですね。
そうだね、それいいアイデアですね、
はい、うん、さて来週は、
来週はね、こういう幼い子の絵本でいいものがいくつもあるもんだから、もうちょっと聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。